オープニングトークでございますけれども、本日おたばたけのゲーム会はですね、結構久しぶりの収録になり、かなりうろうろだと思いますけど、
久しぶりですね。
はい、ね、みんな元気でしたか。
はい、
はい、2ヶ月ぶりに撮るわけですけども内情をばらしますけども、はい、みんな強制スクローでいきましょう。スクロー、ここは僕らの
おたばたけ。
はい、このラジオは地方在住のオタクたちが群ズほぐれつ喋りまくっていく、パーソナリティ年の差20歳サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオ、おたばたけの月1ゲーム会です。ゲームに関するざっくりテーマは迷宮トークで煙なく昭和生まれ対平成生まれのうろろ話にしばしばお付き合いくださいということでございます。はい、お疲れ様でございます。
覚悟しろよ、この平成生まれで
勝負する気なんてそらそらないはずなんだけどな、おかしいな。
はい、いいですか。パーソナリティは人生横スクロールダーさんと、
寒い時期でも暑い時期でも裸で横スクロールゲームはだけ、
エアーマンが倒せない下もいちごです。
え、横スクロール、何それ、美味しいの、鉄郎です。
はい、この4人で数ヶ月ぶりに会ってやる企画はですね、
はい、それで
何ですか。
横スクロール分かってないやつが一人いる混じってるっぽいぜ、こんなに。
おい、もう一回言ってみろ。
横スクロールがよく分かってないやつが混じってるっぽいぜ、こんなに。
よしよしよしよし、あとでいじめとけ。で、番組の内容ですけども、今日のテーマはですね、よっこよっこ進め横スクロールゲームっていうことなんですけども、横スクロール分からないやつ手を挙げろ。
お前か。言うため。
ラジオですからちゃんと名前を言いなさいね。はい、ししゃもくんお願いしますよ。はい、横スクロールっていうのはね、一応画面があるじゃない、ね、画面に右から左へ、はいはい、左から右へ一方通行でぐるぐるぐるぐる回っていく、ステージが変わっていくというのをスクロール、横スクロールというんですけども、はい、そういうゲームやったことありますか。
なくはないとは思いますけど、
はい、
多分そういうのだと俺がやったゲームで一番古いのは何になるんだろうな、ヨッシーアイランドとかカービィとか有名どころだと、
はい、
でこの前ちょっとかじってみたのが R タイプですが、無理です、あんなもの。
ああ、シューティングですね。
あんなものは無理ですよ。
ね、お二人は、玄ちゃんは何やった。
横スクロールはまあ、古いところで言うと、うん、デビルワールド。
デビルワールド、横スクロール。ああ、確かにね。ちっちゃい横隅ね、変な妖精がぐるぐるぐる回すやつ。
いや、あれは悪魔ですよ。だってデビルワールド
なんだ。悪魔ね。はい。で、引っかかったら、チョンって飛んじゃうやつね。
そうです、もうブチッと潰れますね。
なるほど、
子供心にブチッと潰れるのが怖いな。
なるほどね。石山先生は、
とりあえずグーニーズとか結構やってましたね。
あ、やったね、グーニーズ。俺もやったね、シンディーローパーのグーニーズはグッドイナフですね。
うん、もうその辺は何のキャラクターか分からなくなります。ゲームの方でしか分かりません。もう映画の方は今一つ覚えてません。
もうそりゃ映画の方、うん、確かにね、海賊が出て子供たち、いたずらな子供、いたずらっ子が冒険をするというアドベンチャーゲーム、あれがなかったら多分ね、今流行りの、なんだ、カリブの海賊たちの映画があるじゃない、あれのヒットはないと思うんだけどね。
あれ、それは関係ないよ。
やっぱイケメンじゃないとダメなのか
ね。もちろん知ってるんですけど、グーニーズってどんなゲームでしたっけ。
何、もう一度言ってみろ。今お前の作品におかしいところがある。
いや、
もう一度言ってみろ。
いや、それ知ってるんですよ、
グーニーズ。知ってる、うん、知ってる
んだ。あんな有名なゲームですから。
そうだな、知らないわけねえよな。
知ってますけど、まあ聞いてる人には知らない人もいるとは思うんで、一応どういうゲームかっていうのを説明しても悪くはないんじゃないかな。
あれ、ハドソンだったっけ、コナミだったっけ、どっちだったっけ。
グーニーズですか。グーニーズはもちろんコナミです。
あ、コナミだろうな。うん、
横スクロールのアクションゲームになるんですか、
ね、アクションだと思うけどね。ジャンプしたり、ヨーヨーで叩いたりね、パチンコで火消したりだとか、そんなゲームだ。知ってるよね。
あ、ですよ、ですよ、です
よ、ね、さあ、いい加減にしないと、その花の穴からこのフレンチスティックを踏むからって大人のオムニガスを味わうってやつを。
まあね、どうしてもね、20歳の年齢差があるからね、わからんよね、ファミコンの話なんかわからんよね。
ファミコン、ファミコンね、す
これ これあのグーニーズはおじさんがね小学生の頃の話だから君なんか形もないよ、
うん、ですよ ね、
ねそういうもんだからね
多分姉が生まれたか生まれてないかぐらいか
ああそうですかはい他は何がある君は
横スクロールゲームそうですねあとは、
うん、
まあ関連はないんですけど、はい、まあ影の伝説とか東海道五十三次とか、
うん、
忍者竜拳とか
忍者竜拳伝はい
忍平東までとか
あったね
はいグラディウスとかスパルタン X とか、はい、アトランティスの謎とか、うん、結構新しいところだと忍者タートルズとか
新しい
タートルズだよ新しい
今言ったやつから比べたら俺が中1か中2の時ですよ忍者タートルズって
あれ忍者タートルズはあのハード何でした
あれはスーファミですね
スーファミはい、あのおっさんたちがやっておりますんでだいぶ古い話になっております、はい、平成まで頑張って引っ張ってこいよ
いやスーファミならまだ追いつきますよまだやってたんで、うん、結構やってた
あとはもう高橋名人の冒険島とか
あったね
ワンダーボーイとか
同じじゃないよ
いやーゲーセンだとワンダーボーイ、
うん、
ゲーだと高橋名人の
まあそうですね結構アクション系ですな
スクロールというとどうなんですかね。
どうなんだね。
シューティングって意外と立ってより横の方が少ないんじゃないですか、ね。
どうかな。おじさんがまだ少年時代の1981年にあのスクランブルっていう筐体があってね。
筐体の名前でスクランブル。
いやいやいや筐体じゃなくてゲームの内容のソフトなんだけど、その頃ソフトっていう概念が少なくて、どうしても筐体基盤っていうものが、最初になるわけだから
そのゲームしかできない
そうそうそうそうで大体あの僕たちがあの小学校の時にこう通学路の途中に、目につくところに駄菓子屋さんっていうのが結構あった、
はいはいはいはい、
でそこの前にドーンとあるわけよ
ほうほうほうほう
置いてあるわけその筐体でそれに50円突っ込んで、スクランブルっていうのをやってたりするんだけどね
我々とダハの間でもすでにジェネレーションギャップがあります我々の時代はもうそれはネオジオでした
ネオジオの筐体でしょ
ネオジオの筐
体もう4つぐらいのゲームの中から1つ選べるぐらいな感じのやつが
そうよねガロー伝説もその辺だったもんね
そうですねガロー伝説とかワールドヒーローズとかあと流行結果
あとなんとかのクイズゲームなんかタイトル忘れた
っていうネオジオでしょもうクイズはねあんまし入ってなかった
はいはい今日のテーマはスクラー
ブ
はい今ので強制的に流れますはい話が止まると強制的に流しますんでよろしくお願いします
横へ横へ
横へね横へ流していきますスライドさせていって
俺たちの行く先は横だって
横だってね現在もうちょっと声張ってくださいねはいロックマンとかやりませんでしたか皆さん
ああロックマンやりましたねエアマンが倒せませんでした
ソード、ワイドソード、ロングソードでプログラムアドバンスする感じあれ
何を言って
るあれあれエグゼの話じゃないんですか
あああったね
ロックマンエグゼじゃないんですか
うん、エグゼ何
実はね、ロックマンもね、僕あんましなかったんですよ
ロックマンの左腕でしたっけあれ
サイコガン
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 サイコガン知らないか
いや、サイコガンは知ってますけど、サイコガンなんですかあれって
あれサイコガン
あれはサイコガン
うん、なんかボタン押しっぱなしでなんか強打ができるような感じ
なんか心で打つやつなんですか
心で打つやつ精神で
打つやつなんでそれを精神で打
つやつ生まれ侮れんな
コブラ知ってんの
コブラは知ってますよ
あの綺麗なお姉ちゃんが出てきて
父がコブラはいいよっていう話で
またお前は父の話かと思ったらその父ね
おっぱいの
父やめろそっちの
寺澤武一先生 の、 あの父にはおじさんたちはもう衝撃的なものを受けましたけどねカルチャーショックですよ
父はまだ父から父に行っちゃっただ
ってねじゃ少年ジャンプで主人公がおじさんなのよ
まあないです今ではまずないですわな
でとにかくねビキニのお姉さんが宇宙空間で髪も長いものすごくスレンダーなお姉さんがねあのパンツもなんかキラキラなパンツじゃないあれを小学生時代に体験したおじさんたちはおりゃびっくりするよ
あれでも結局あれですよね、あの洋画、当時の洋画とかから影響を受けた
んじゃないですかね。そうね、多分007とかね、あの辺りじゃないかな。
あの辺りだとほら、それこそ宇宙海賊バーバレラ。
バーバレラ、宇宙海賊じゃないけどね。
海賊なんです
、うん、バーバレラみたいなキャラも出てたけどね。わかる、バーバレラ。
わかるわけないじゃないですか。
まあ、そこが見えてないですけど、ま
だ。そっちもやだね。
何お前もか。
多分ね、映画に詳しいこの2人、ゲンさんとダーさん。
映画まで行かれると、さすがにその時代わからない。
ああ、そうか。あのね、バーバレラの話をすると、結構長くなるから、横スクロール大丈夫か、大丈夫か、今日の番組はさ。
でロックマンの話でしたっけ。
いや、スクロールの話しよう。
スクロールの話しようけど、でもロックマンもあの縦だったり横だったりするが、あ、ね、あの出て、ね、ステージを終わった、はいはい、下に降りたら別の、なんかね、横スクロールしていって、そこでまた迷路みたいになっていって降りるみたいな、これやっぱ基本なんだから、ね、
忍者龍拳伝の話をしましょう。
あ、忍者龍拳伝の話をしてやろうじゃないか。
いや、忍者龍拳でも結局スタンダードなタイプの忍者が主人公の横スクロールアクションゲーム、うん、まあ、うん、そうですね、スクロールってやつ、
うん、
で何があの当時やこのゲーム新しかったかって、うん、ゲームの合間になんかストーリーを感じさせるようなあの演出が入った
入った入った、
別に他のゲームでもあるのはあったと思うんですけど、うん、より洋画テイストな感じだったんですよ。
あったね、
こう一面をクリアしたところで突然こう、まあ、当時としては割と、見栄えのいいグラフィックが入ってこう主人公の龍のこの目線のアップとかで、ね、セリフがこう入っていったりするんですよ。こう会話の内容はちょっとうろ覚えになるんですけども、なんか主人公はとにかく親父を探して戦っていくみたいな感じで、その謎を知ってる人物に会った時の掛け合いとかがあったりして、親父はどこだみたいな感じで
全部ドット絵だろ、
でセリフも荒い感じでこう流されて、君にこれだよ、これこれこういうことを頼みたいことはと言ったら、君はそれほど愚かではないはずだ、
かっこいい。
でまたここでカットインが入るんですよ、忍者にあのこうなんていうんですかね、音楽とともに忍者流剣でシャキみたいな感じで入って次のステージが始まる、
アイキャッチが入った。だから番組としてあのゲーム、その当時ね、あのゲームもいろいろね試行錯誤があって、番組として見れるような形にはしてたのよ、一本の作品としてね。はい、うちの番組どうなってるのかよくわかりませんけど、かなり相変わらずうろうろだよね。まあいい、スクロール。はい、ロックマン他ないですか。忍者龍拳伝もないの。
忍者龍拳伝というと最初ラスボスと戦うのが大変だった。どう思い出せるの。倒すのが大変だった。
すごいうろうろなトークね。
でも横スクロールやったことはあって、クリアしたことあるのはヨッシーアイランドだけど、ヨッシーアイランドのラスボスのクッパ倒すときに、うん、奥にでっけえクッパが近づいてくるのを卵をこうありえないけど遠近法で打って当てるっていうのはなんかすごい新鮮だった気がしますよ、あれ。っていうか、あれ、この中でやってる人がいるのか、ヨッシーアイランド。
ヨッシーアイランドはね、そこまで行けてなかった、おじさんたちは。いや、おじさんは、
うん、触ったこともないです。
知り合いの彼女のあだ名がヨッシ
ー。関係ねえ、
関係ねえ。今の拾えんわ。ヨッシーちゃん、ヨッシーちゃんね。
だってやってないもん。
いや、あ、マリオが、ちっちゃいマリオがですね降ってきて、うん、それをヨッシーが拾って、なぜかクッパを倒、なんでかあれクッパを倒しに行ったんだっ
け。赤ん坊だよね。
ですよ。
で、ヨッシーって一体あれは何なん、トカゲだろ、
恐竜。
あれは恐竜のはずです。
恐竜なんだ。
スイカ食ったら火を吐く恐竜です。
いや、ちょっと、いや、設定的におかしいとか言うのもう一切何もなしにして、はい、もう飲むけども、
大人だな。
食べるじゃん、
はい、
食べたら火吐くの。他は、
他
それだけじゃなかったよね。
他なんかありましたっけ。時代が進むごとに口からフルーツを食って、そのフルーツのジュースを溶けつ、
溶けつじゃない、
トロしてましたよ。
トロじゃねえ、トロじゃねえ、吐いてましたよでしょ。
ウィーンって飛ばしてなんか消してましたね。
まあ、すでに俺としてはスイカを食って火を当てているのにかなりロックンロールを感じて。
あのミニゲームすごい楽しかったんですよ。
ゲームの設定にいちいち突っ込んでたら身が持たないんで。
まあそうですね。はい、
そういうことですけども、女は
だからその横スクロールでもなんか奥行きを感じさせるっていう感じのゲームではあったの。
じゃあそろそろおにぎり食ったら無敵になる話をしましょう。
あるんですよ、そのおにぎり食ったら無敵になるんだ。
誰ですそれ。
なんか三角形みたいな形になってゴロンゴロン転がっていって、こうそのまんま穴に落ちるとやっぱりゲームオーバーにはなるんだけど、敵はやっつけられる。
まあ、何それ
何それ。東海道53席だって、もう明らかに間違った花火の使い方してんだ、
東海道53席結構シリーズ出なかったっけ。
シリーズって出たんですか、
ね、出たんかな、なんかそんなあったような気がするんだけどな。ヤジさん、キタさんのことを言ってるのかな、
ちょっと。でもあれ、ヤジさんもキタさんも主人公プレイヤーキャラって一人しかいないんでしょ。
だよね。だったよね。
しかも花火投げてたんでしょ。
うねえ、まあそんな話もありのですけども、いいですかね。はい、他はないですか。横スクロールやりましたみたいな。オパオパとかどうですか。
ああ、ファンタジーゾーンでしたっけ。うん、アニメは面白かったです。
ジリオンのこと言ってる。
うん、オパオパ
真剣眉毛ね。この辺りで平成生まれ置いてきぼりですけど、
分かるわけがない。
ジリオンは知らないですよね。長い講談ジリオンっていうのがあったんですよ、昔。
あ、ちょっと待ってください、聞いたことあるぞ。
長い講談ジリオンになるとなんかこう鉄砲のゲーム
カキュンカキュンみたいなね。
うん、なんかあの胸のところにもこう振動するなんか、
そうそうそうそう、ね、
敵がい
て、あ、なんで俺がそれを知ってるのかって思ったら、それはあれですよ、俺の好きな漫画のすごいマサルさんの宇佐田恭介が単行本の間のこの自分のトークの中に好きなゲームでその赤い講談ジリオンって書いてたのを今思い出したっていう。
やっぱセガですよね。
あの人セガ大好きですから。
あの赤い講談ジリオンっていうのも最初はなんていうかな、ちっちゃいブ男と、それからハンサムさんと、おっぱいでそこそこな、お姉さんっていう3人組でスタートしてたんですよ。
ほうほう。
もうこのトークやめた。スクロール
スクロール。
もうすごく荒い番組になってますよね。
荒いな。
今日なんかすごい、いつにも増して確かに、投げやりですけども。ね、ジリオン、あ、そうそう、ジリオンのちょっとつながりだけども、ボールマンっていうのがありまして、これもまたセガが提供していたアニメなんですけども、その当時は誰でしたっけ、菊池道隆先生でしたっけ。
菊池道隆ですね。
で、菊池道隆先生イコール朝宮健先生なんですけど、はいはい、ジリオンの光線銃があったじゃないですか、後期型の。
ああ、ありましたね。もうマシンガンとかに変わるようなやつ、
そうそうそうそう、
に変わるようなやつ、
そうそうそうそう、あの銃を持ってボーグマンが戦ってたって覚えてる。
え、そんなんありました。
ありましたよ。
全然覚えてないですね。
でもみんなパンチとかキックに気を取られてますけど、実は小物でちゃんとね、ジリオン銃だったんですよ、あれ。後期型の。
そこまで見てませんでしたね。
さらに派生するんですけど、浅見明也って名前に変えてですね、漫画を描かれたんですよ、菊池道隆先生が。
ほう、あれ、ドイツ人だったんですか。
ね、全然違うっていう風になってますけど、似た人だと思います。笑とか、かっこ笑いにしときますけどね。はい。でですね、90年代流行ったじゃないですか、サイレントベイビーズ。
ああ、劇場版とかもなりましたね。アニメもなりましたし、
なりましたね。メディアミックスを角川がやって、ダメな宣伝を残したという、そういう感じのものなんですけども。俺もちょっと悪いな、今日は。口がものすごく失礼よ。最後まで完結したんですけど、皆さん読まれました、あの作
品。あれ、完結したんですか。
しました、しました。
もう未完のままずっとほっとかれたんです。
いやいやいや、ちゃんとメイビウスクラインまで行ったんですよ。
そんな読まれましたって言われても。
あれでも、サイエントメイビウスゼロって書いてるのを見たのが最後。
ああ、それで終わりですよ。
あれで終わり
はいはいはい、
あれちょっと落ち着いてましたっけ。
自分を覚えてる内容、克実が裏切ったところまでな。
七か八かあたりですね。ちゃんと新キャラが来たんじゃないですか、タオドの片身になったお嬢ちゃんが。
もう全然わからなくなってますね。
も
しかここのこの回は一体何だったんでしょう。
スクロールです。
スクロール
スクロール
スクロール、はい、
ちょっと待って。
ああ、はい。 80年代にファミコンでソンソンっていうのがあったんですけど、
ありましたね、ソンソン。あれはいいゲームだった。
いいゲームだった。はい、
だってなんかあれに敵を倒した時にボーナスキャラというか、はい、フルーツが出るじゃないですか、
はい、
あれすごいうまそうだな。
ゲーム関係ねえ。そこだけか。
そこだけですか。
あとは特にない
です。特にそもそも後にカプコン対マーベルだったかな。
ああ、出ましたね。なぜかソンソンがまだ女キャラになっとったという。
そう、これびっくりしましたけどね。
おいおい、まあいいけど別にどう
も。まあね、カプコンも結構古い会社なので、昔のキャラクターとかもう絶対平成生まれ知らねえよっていうキャラね、まあ、いっぱい出てましたけど。
カプコンはね、横スクロール、カプコンの横スクロールといえばやっぱりちょっと魔界村だと思うんですけど、
やっぱりアーサーですか。
アーサーです。
パンツですもんね。
そもそもそうなんですけど、肉習戦とクリアできんっていうのがね、かなわんな
アーリーマン、アリーマンだったっけ、アーリーマンだっけ、レッドアリーマンでしたっけ、はい、あれが結局どうかね、魔界の王様がちょっと負けたから言うて、今度は王座を追われる話なんですよ。
へえ。しかも魔界村しか知らないんですけど、俺は
大魔界村ですか。
その魔界村ですか。
どれ。え、そんな種類があるんですか。あれ
魔界村、魔界、超魔界村、魔界村ハ、魔界村キュー、だから、天元突破魔界村って、そんなのがいっぱいあるんですよ。
どれだろう、超かな、超魔界村かな、なんか、
しゅうか、なんか間違いが、明らかに間違いが一つ混じってるような気にしないでもないんですが、
騙される。
そこら辺で嘘つかれても俺、突っ込みませんからね。
ねえだろ、天元とか考え
てもドリルでね、アーサーがこうグッていくっていうね、こういう話になりますけども、はいはい、他いいですか。
ふん
ふんって
そう、それは僕待ちなんですか。
いや、僕待ち
だったらそうですね、ゲッピー X がいいです。ずいぶん年代が飛びましたけどね、もう。
はい、
え、もう平成にかかってないそれ。
いや、かかってるよ。歌じゃない。
なんかおかしいよ。
いやー、ゲッピー X はいいでしょう、どう考えても。だってあれ、1970年代ロボットアニメみたいな感じですもん。
そうだね、確かにね。
だから別にありですよ。
ありですよ、ありですよ、はい。
ありですよ、
はい。ありですよ、はいって言われてもね。
はい。
はい、
まあ、あれはゲーム性うんっていうよりも、まあ、なんていうんですかね。
ネタ。
そのネタですね。
ネタですよね。
当時のロボットアニメのネタを、もう一遍改めてやる。わざわざ神谷明使って。
あのね、一時ね、ロボットアニメは神谷先生が、
ね、
全部やってたような気がしま
ね。そうですね、まあ、これはもう最近のスパロボとかやってりゃ気がついてることですけどね。ゲッターロボもそうですし、
ダイ
ディ スもそうですし、ライディンもそうですし、
何でしたっけ、あのサイキックのやつ。
サイキックのやつ、
サイキック超能力はライディンだと思う。
サイキックザンでいくっていうやつ、なんだっけ、大ゼンガ、大、大、なんだっけ、
あー、ゼオライマー、
ゼオライマーじゃなくて、絵がすんごいバリッバリのやつです。
大バリのやつですよ。
バリッバリです。あー、ダンガイオです。
ダンガイオの、あの、神谷明出てましたよ。あの
主人公、ダンガイオ、
女の子にフューチャーされそうなんですけど、でも、動かしてた男の子は神谷先生でしたよ。
敵が千葉茂で、
あと、まあ、外見、
あ、そうか、ガイキングもか。
デューク・フリーだ。
ん、グレンダイザー、
グレンダイザー、
それは富山圭先生ではないですか。
グレンダイザー、
あ、グレンダイザー、山、山寺、違う、
山寺、最近のは山寺なんだ、知らないけど。
なんか、スパロボでは山寺さんになってた気がしますよ、あの人。
ロボットもんで、あの、横スクロールって何かありました。
マイナーなところでバルケンいうのが、エサイヤから出てまうので。あれはなかなか優秀でしたよ。自分でもクリアできましたし。
あったね。結構だからね、ものすごく重厚なやつですよね。
あれも結構話にドラマとか作ってて、イラストも漆原とかいて、当時結構それなりに有名な。
ロボットものの横スクロール。
トランスフォーマー、コンプリート。あと、マクロスとか。
あと、ゼータ。
コンボイの謎はあれですよね。ロディマスですか。
ロディマスになるとオレンジ色になりそうな。
コンボイの謎はなんかね、電話をしな、途中で電話番号が出るんで、そこに問い合わせると、なんかヒントが出るっていう もありまして、
そんな、
まあ、あの辺りは土星クソゲだし、
クソゲ
もうぶち上げた。
ホットスクランブルやりました？
ホットいや、俺はないですよ。
ホットスクランブルっていうのは、あのゼータのゲームです。
ああ、あれは見たこと
ない。ウェブライダーでヒューヒューヒューヒュー迷路をやっていくやつですよね。
ゼータのゲームはやりましたけど、そんなタイトルついてましたっけ？
なんか、横スクロールの部分と正面から敵が来るのを撃ち落としていくっていう2つの、交互に来るんです、あれが。
だって。
あれもまあ、クソゲーだし。
だ、ゲンちゃんどうした？なんかお腹空いたの？だんだんだんだん。
いやー、なんて言うんですかね、昔のタイアップっていうか、そういう感じのゲームで、いいゲームってないでしょ。
まあね、あの、俺の口からはなんとも言えないけども。
でも、シューティングで結構印象深いのが、超兄貴。あれではもう、初めのインパクトはものすごかったっすよ。
漫画は読んでましたよ、少年キャプテンで。
まあ、ゲームもね、なかなかね、
サムソン・アドンですね。
そうです、そうです。
あれ、ね、超葉山でしたっけ？
あ、それは音楽の
方。音楽の方ね。なんか、すごかったね、あれ。
もう、あれ、一回ゲームオーバーになった時のコンティニューの画面が、とりあえず最後まで眺めてしまったっていう、あのインパクト。
あの、普通にやってると、一面の、一つの面の音楽って全部聞くことがないんですよ。
うん、
ただ、途中で面倒くせえと思って、あの、こう、スタートボードのポーズかけたんですよ、まあ、ポーズをかけると今先ほどスタートボードなんて言うんですけどあのかけてあのちょうど何て言うんですか4面ぐらいで一回そのポーズをかけて出抜いて戻ってきた時にちょうどその音楽が終わりかけるぐらいだったんですよ、うん、あのその時の音楽その面の音楽っていうのはあの始まりだしがさやくついダイナマイ始まるやつなんですけど、ただもダイナマイト、ダッダッダッダッダッ、オーイエーとかってずっと言ってるだけなんですけど、で、曲も、あ、終わりぐらいやなとか思って、ただ CD だから、まあ、どうせ一緒するやろうと思いながら、始めようと思うんですけど、始めようとそうなんですよ、ダッダッダッダイナマイト、セクシー、ダイナマイト、ナイスポーズって、なんじゃそれやなそれ、崩れ落ちて、まだ1曲目が最初からループして始まるから、それから 2,3 日後には僕は超音楽機能 の音楽サントラシーを買って
流行ったもんね。俺も流行
りましたね。いやでも実際高校でもねみんな貸してくれ貸してくれでしたよ。
超音楽機見た目しか知らないな。なんかあのスケニットでムッキムキの黒字卓字みたいな人でしたっけ。
いや、人種的にはあの黄色人種というか黒人はいない。
まあね、イダテンとベンテンさんという人たちがあの手からビームを出しながら屈強な2人を連れてあの敵を倒すという、そういうシューティングゲームですよね。
いわゆるオプション的なやつでサムソンと。
そうそう、
なぜ肉体で倒さない。
そこを言っちゃうとゲームのシステム自体がね。
いや純粋な今疑問として出てきただけなんです
けど、全然関係ない話なんですけど、
はい、
なんか岡山かどっかせいぜい四国かどっかのすごいローカルな、
はい、
マラソン大会 の、
はい、
あの CM の時 の、 あのアイキャッチに使われる曲が伊達のテーマでした。もうもろにその超兄貴の伊達のテーマなんですよ。伊達、
ね、
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ伊達伊達伊達ポーズCM に入ってました。この編集したやつバカじゃん。
完全に趣味っていう。
まあそういうところなんですけど、まあ伊達天弁天の超兄貴はまあそんな感じですけども、他はないですか。
他にですか。他は、自分クリアしたゲームは特に思いつきませんね。メジャーのタイトルだったら悪魔城ドラキュラとか。
あれ横スクロールですよね。
あれアクションだったと思いましたけど。そうそうそ
う、あの、ムチとロウソクでバシバシ叩くっていう敵を。
リメイクも結構されてるから、
そうだよね。
それを子供がやってたんです。
やってましたよ。
なんか、あれですよね、なんか最近ゲームは子供に悪影響を及ぼすなんていう人たちがやってた世代が一番なんか危ないゲームをしてた気がするっていう。
そう思うね。あの自分らのことは棚にあげるから大体そういう人たちね。
まあでもそういう人たちしなかったから言ってるじゃないですか。
まあしなかったからでしょうね。 出荷しなかった時にそんなゲームが溢れてたからかもしれない。
うん、まあね、いろいろコンプレックスがあるのかもしれませんが。
最近のゲームはどれだけ平和的なことか。
規制かけてるからです
ね、
はい。じゃ あの横スクロールで一応有名な2タイトルについてちょっと言ってみますか。
何でしょう。
ヒゲとハリネズミの話をしましょう。
そういえばヒゲが出て
きてハリネズミ。
じゃあでもダンさん、ダンさん、そのテーマはどうですかね。我々はなんていうか、あの光と対極に入る苔みたいなもんですよ。そういう光から対策からは、なん対策からはなんか避けて通る人生みたいな。
要するにやってないよってこと。
まあかなり遠回しに言ったつもりなんですけども、ぶっちゃけてはい。
へ
え。でもヒゲ、ヒゲ、ヒゲ、でもヒゲは横スクロールのヒゲを全クリはしてないなあ。あの頃のゲームはなんだかんだでやっぱテクニックが必要とされてた気がするんで。
ヒゲもそれは最初のやつはクリアしてましたよ。僕も小学生の、その当時の小学生の一般的な水準の端くれとして
15分。一般的な水準の端くれとして、どういう
?10 分以内に1回のクリア。
はい、はい。
スタートから10分以内で、あの、クッパーをスルーして、ピッチングを助けて終わりって。
そんなやつがあった。タイムトライアル。
もう B ボタンから手は離します。常に B だし。ずーっともう最初からこうワープワープワープでこう繰り返していって、あとは最終面も常に B ボタンに手をかけたまんまこう進んでいって、ダーッと駆け抜けてピョーン、クッパがピョーンと飛んでダーッと小ジャンプピョイダダダダダダダダダダで、あの桃色のやつを助けたと思ったら、また手で手で手で手で最初に出てきたあの敵がメットなのを確認してスイッチを切ると。
1周目から敵が強くなったと。
そういうことですね。はい。
でもマリオといえば、
マリオといえば、
うん、100人マリオ。とりあえずなんか神を踏んづけてからワンナップワンナップワンナップとか言って、
でも
99期までやったような覚えが。
あのシステムって他のゲームでないっすよね。あ、でもあるのかな。よく俺ゲーム自体そこまでやってないんでわかんないんですけど。残機制のゲームだと、で、そういう無限アップ、
まあ、なんだかんだ言いながら25周年ですからね、マリオも、ね。はい。
最初はどうなんです。ヒゲとネズミは張り合ってたんです。
まあ、最初はヒゲしか
いない。ネズミじゃない、ハリネズミだから
ね。あ、ネズミはなんか、
ネズミじゃないぞ。
もっと危ないところに手を出して
ほしい。夢の国の人じゃないからな。
危なくなりそうなんだよ。はいはい。ハリネズミって、でも、俺からしたらそんなに流行ったっていうか、有名っていう奴らでもないんですけど。うん、
まだセガが全盛期の頃、セガのキャラクターといえばあれだったんですけどね。
そうね、なんか知らないけどね。
いや、だから、オパオパだって最初は。どちらかというと。
え、オパオパ、
まだ元に戻すんだろうけど、強制スクロールというところですけども、はい、青色ハリネズミはとりあえずやった人いますか。俺
ちょっと噛んだぐらいですかね。
噛んだっていう方もやってないよ。触ったことがあるレベルですね。
とりあえず筐体を買った時に一緒にソフトも買いましたが、そのまま眺めて終わりました。
あ、じゃあこのタイトルについてはもう長崎では保留というか、もう強制スクロールしていいってことですね。
ですね。
ですね。
うん、
じゃあ行きましょう。強制スクロール。
これでいいのか。
まあこんな感じなんですけど、はいはいはい。まあね、今回もだいぶ強制スクロールがいっぱいあったんですけど、
ね、
なんか喋り残したことありますか。
喋り残したことあるかな。あ、あるかな。
あの、ゲンさん、大丈夫ですか。だいぶ眠たそうですけど。
いや、まだある。
何
伝説強よみがえる。これはあの、ゲッピー X の一番いいところのせい。
あ、そうなんですか。
そんな、そんな。
なんかね、強制スクロールしたのに、君がどんどん後ろにワープしていくのが、ちょっとループになるんですけど、ループさせないようにしてるんですよ。
それこそシューティング。なるほど。一度クリアしたらまた作る。元に。
なるほどね。
アニエの言った。
こうして横スクロールゲームはどんどん廃れていくん
ですね。そんなことはないよ。
でも最近出てます、横スクロールゲームって。
ね、最近というかね、なんかブラウザーゲームになってるような気がするんですよ。
ブラウザーゲーム、
ちょっと忘れましたけど、でもマリオが未だにどんどん新しくなって作られていってるっていうことは、横スクロールは死んでないということですよ。
でもあいつなんかいろいろ浮気してますぜ。
何
?3D というか奥行きで行ったり、しまいにはペラペラになってこう縦に行ったりしますよ。
あったね、あったあったあったね。
結構浮気してますよ、あのヒゲ。
3D ってやっぱり 3D に見えるんですかね。
ね、その話はね、やめた方がいいよ。触らない方がいいよ。あの、触ってないんだろ、最近の。
触ってない。
触ってないだろ、やめとき。
まあ、
すごい興味があるな。
いや、どうか。
まあ、買ってラブプラスをやろうっていう。
もう、
そういうことになるんでしょうね、あれはね。
うん、早くね、あの、君もね、リア充になりなさいっていうところでございまして。はい。
そんな。
今日のオチは横スクロールなはずなのになんか結局リアルになるよというねところで終わってしまうんですけども、他何かありますか。エンディング入っていいですね。
いいですよ、
OK です。
はい、ということでございましてね、相変わらずゴールドトークで迷宮トークからちょっと迷宮入ったっきり出れなくなってしまいましたけども、はい、歌畑ではメッセージや感想を募集しております。ブログのコメント欄や番組メールアドレスにお気軽にお気楽にちょちょいと書いて送ってください。メールアドレスはおたまだけ @gmail.com おたまだけ @gmail.com 番組ブログは http://otakubadake.caesar.net です。ブログはいつも進化中です。今日は終わりでございます。はい、じゃあ次回もおたまだけ
ー、おたまだけー、いいのかこんなんで、
いいのかな。